ヒューズ。
はい、イラストレーターの沼田武史です。
青木健太郎です。
大野正文です。
浦野修平です。
はい、ということでですね、浦野修平さんをお招きして3本目です。
高速で始まりましたね。
高速でどうですか、もう3本目となると浦野さんとも打ち解けたんじゃないですか。
そうですね、
自転車の話とキャンプの話、お互い
共通の話題が一つだったっていうのは
よかったね。そういうのあってよかったね。
優しい
優しい浦野さん、あと車もあれなんですよね、興味があるんですよね。興味があるっていうか、
うん、まあ、まあ好きな方ではありますね。
やっぱりなんか自転車だったり、それこそまあ避難グッズ、延長のキャンプ用品だったりとか、
はい、
車だったりとか、それやっぱ物が好きなんです
よ。物が好き、そうですね、なんかね、なんだか所有欲の方が好きなのかもしれない。自転車にしても車にしても、競技になっちゃうとそんな興味がなくなっちゃう。
なるほど。
何か誰かと競うとか
全然
なくて、
いやだってキャンプでめっちゃグランピングのパッチングが隣にいたら
ちょっと引いちゃうぐらい、
引いちゃうね。
だから車好きなんだよねってレースの話とか振られると、あ、それについては一切分かんないです。
なんかそのさっきのキャンプ用品じゃないですけど、その何でも揃えればいいのか、うん、なんかちょっといい、そのいいな、さっきのスノーピークみたいないいメーカーのものを揃えたいとか、そういうわけではない。
うん、なんかね、自分のこう調べたもので満足したいとか、そういう感じ。自転車もだから、いい自転車組み上げたからこれでレースに出るぞじゃなくて、あの出来上がったのを見て、こう走ってみて、乗ってきて眺めてニヤニヤするとか、そういう、
どっちかというとコレクター気質とか、
そういう、そういう、ね。
浦野さんはあれですか、スポーツ系の観戦、例えば野球とか甲子園とか甲子園とか野球とか、
あ、甲子園とかあります。
甲子園やっぱり
全く見ないんです。
全く見ない。スポーツ観戦、サッカーとか。
サッカーも見なくて。
でサッカー盛り上がったじゃないですか。
すっごい盛り上がってるじゃないですか。
だからどうでした、見ました、一瞬でも見ました。
ワールドカップ、
ワールドカップ、そうそう、ワールドカップって言葉すら俺出なかったもん。
ちょっと
逆にワールドカップしか知らないよね。
みんなすごい盛り上がるじゃないですか。恐怖でしかなくて、
そう、分かる分かるわ、もうね、
あそこは、そ、
それこそ渋谷だもんね。う
で、だからそれこそ大好きな人はもう SNS で熱い、
うん、
こう思いを書くじゃないですか。でもそれに対して
あれって浦野さんバスケ部かなんかやってませんでした。
バスケ部ですね。競技は嫌いなんですよ。
やってるのは自分がやる分にはいい。
いや、あんまり
やりたくてやってたわけじゃない。
なんだろう、バスケットボールっていうのがかっこいいって思ってたことが全てで。
それなんか NBA の映画だったりとかつまりあるんですか。
なんだろう、スラムダンク、スラムダンクもバスケット部をやめてから読み始めてるし。
何がそれをかきたてられたんですよ、バスケ部に。
プレー所属するならかっこいいバスケ部みたいな、
ちょっとヒップホップっぽい感じが。
なるほど、
ストリートな感じ、
靴とかかっこいいじゃないですか。かっこいいって思って入ってみたら、競技だったこれ。
いや競技ですよ。競技だった
って。自分の苦手な分野を今やっちゃってる。気づいてからは。
バッシュを集めるとかそういうサークルだったらまだ良かったかもしれない。競技になっちゃうと。
そうなんですよ。で、だから監督なんかが指摘するわけじゃないですか。生徒たちに。
はい、
お前らなんか勝ちたくてやってるのか。楽しくてやってるのか、楽しく見たくてやってるのかって言ったときに、ここまで立って出てんだけど、周りが勝ちたいからですって言ったときに、ああどうしよう
って。そうかそうか、うん、勝ちたいからみんなやるのか。
そうなんだ。だから勝ちたいんだってその自分のスラムダンクのその感動すらも知らないまま、後で呼んで号泣してたりするんですけど。
そうか。
バスケって楽しそうじゃんみたいなのを思いながら読んでたくらい。
経験者なのに。
でも浦野も背高いから
ね、
超重さそうだよね。
だからそうなんですよ。だから
やる
できそうじゃないですか。
できそう、うん、
出てきそうだと思うね。すっごい高い下駄を履かされてるんですよ。わかる。めちゃくちゃ困るんですよ。
闘争心が特にない、盛り上がらないっていう感じですかね、うん、
もう球技が苦手なんです。特に
球技が苦手では
ドッジボール野球
代表格じゃないですか、
うん、ではボーリングまで、
うん、かる。
もうとにかくなぜあんなにスピードで飛んでくるものをちゃんとこう体中のセンサーを使ってキャッチしてちゃんと目的地の場所まで投げられるのかっていうのは全ての不思議でしかなくて、
あ
で、だからやらされたらもうとにかく申し訳なさしかないですよ。ゲームを壊しちゃう。
ゲームはちゃんと最後卒業生まで所属してたんです
か。いや、あの、ね、3年までやってたのかな、ね、まあまあ長い期間ずる休みとかしたりしながらやってて、でドリブルしてたら気づいたらボールが自分の横になかった
とか、はい、俺もバスケとサッカー苦手なんだけど、なんかどこにいて誰からパスもらってどう動いていいかが分かんないんですよ。
何が得意なの。
テニス、テニス、卓球、ラケット競技かな、バドミントン。
だって逆にあんなちっちゃい球を追う方が、
でも2人とかシングルだから自分のやることが決まってるっていうかさ。
あ、そっか、チームプレーになると、
チームプレーになると
自分がどう動けばいいのかが分かる、ね、
全体が見えないんじゃないかな。
ああ、じゃあ
だから見ててもね、サッカーもあのニュースのゴール集みんな楽しいんです
。あ、じゃあ試合を見ると退屈しかたない。
退屈なんだよね。
ああ、分からなくもないけど、
全然シュートしないな、あいつら。シュートしか入んないじゃん。
でもそこに至るまでのプロセスが面白かったりする
から、プロセスが、まあ、分かんない
よね。一応俺好きな方のね立場から言うと、
いや、それがだから分かる人の羨ましさもある
し、あるある。
だからなんだ、あの話聞いてると、あ、それが、あ、なんていうの、それだったら多分面白いんだろうなっていうのが分かるんですよ。なんだけれども、例えば僕みたいな知りもしない人間がそういう時だけ、ワールドカップの時だけシャシャリ出てきて一緒になって応援するのはおこがましいし、
でも日本の女はほぼそれじゃない。
にわかだもんね、みんなね。
あの、それがね、渋谷でしゃ、ね、はしゃいでるやつらなんかみんなそうでしょ。
ほぼそうでしょ。
で、にわかで出てったら怒られるじゃないですか。で、かといって応援しなかったら、なんで応援しないで、
なんか被告人扱いされ
て怒られるじゃないですか。何をやっても怒られるから、もうそれはもう僕にとってはもう全てが恐怖しで、
確かに。
とにかく分かんないけどごめんなさいっていう感じ
で。奥様は、
ソフトボール部、
バリバリの球技じゃないですか、
うん、そのワールドカップとかも好きな人、
甲子園とか
分かる。
僕よりは詳しい
です。でもそんなあれでないと、
うん、だから僕が毎回、あの、いや、例えば野球だったら三者凡退ってどういう意味とか言って、でも教えてもいいけど3日後には忘れてるでしょって一応毎回聞いて教えてくれるんですけど、
じゃあでもなんか分かってるから、そこでごちゃごちゃしないのは良さそうですよね。
いや、でもなんかそういう知らないことを素直に知らないって言える人って、うん、なんかある意味かっこいいですよ。
でもリスクも高いですよ。
どういうリスク。
なんかこう、それで熱くなっちゃう人もいるんですよ。じゃあ教えてあげる。
ああ。
結構ね。
その熱はいらないみたいな。
そこまでじゃないよね。
確かにね。そうか。本気で知りたいわけじゃないですよね。
そうなんです。例えばもうね。自分がいかにこの自転車のこういうところが好きなんですっていうのを聞かれたらいいけど、なんでわかんないのっていうのはすごくめんどくさいですよ。
確かに。そこが青木くんの違いだ。
俺めちゃくちゃ我慢してるよ。
我慢してる。
言わないよね、青木くんね。
僕としてはだから、 同じぐらいのなんかこう好きな加減の人が、うん、こういうのっていいですよね、ですよねぐらいの
軽いこう縁側でお茶飲みながらみたいな、
それがあの、あらいいですねにつながってる、
そうなんです、あの、そんな感じ、あれ知ってますって知ってますよいいですねみたいな、そのやり取りぐらいで済ませたい、
なるほど、
であの店舗が一泊置いてなんか落ち着いた感じでいいですよね、
縁側な感じの伸びがいい、
うん、こうグイグイかぶせてくるんじゃなくて、
だからもう基本的にもう争い事は嫌いなんです
、そうなんです、だからお前はあれも知らないのかっていう知識のバトルは嫌いなんです、
う
ん、
そうですね、それはね、バスケやってたけどそこの競争ですら好まない人だ、
ちょっと食いてたもんね、
ブラムさん、あ、どうぞ、
いやいや、
いやもう話ちょっと変えようと思って、
じゃあぜひ変えてください、
猫が好きですよ、
ね、猫いいよね、
縁側といえば猫だな、ブラムさん自身で猫飼ってるんです
よ、猫を2匹います、
いるの、
実家にいてこの間亡くなりました、
カットで、そのとこはカットで、
ほんと悲しい、
さくらももも亡くなっちゃいましたよね最近、
猫から猫からその話、
ショックで、
ショックだよね、
いや見事だよ、ツイッターつぶやこうとしたら俺ももとの子をひらがなにしてやっちゃったから、あ、いけないと思って消しました、
そんなになんか何を恐れてる
の、いや、わかんないよ、さくらももが好きだったっていうのに、あ、ちびまる子ちゃんが好きだったって書こうとしたのに、お前は子もわからないのかっていう指摘が受けそうで
そんな恐ろしいとこなの、ツイッターかなんか
で、いや、なんかそういうのがあって、なんか、え、ちびまる子ちゃんどうだった、見てないの、
いや、ずっと見てたから ね、
ね、猫どこ行っちゃったんですか
猫、あ、じゃあ猫の話する
その気満々な感じの今乗りに行ったのに、いきなりちびまる子さんの話題になっちゃったから
そうそう、
いや猫話すことあるかな、
そう、
猫は見て可愛いものだから、
あ、猫って飼うじゃないですか、飼う時にこの間すごいこう、なんだろう、ちっちゃい猫を山で拾ったっていう人の YouTube 動画を見てめっちゃ可愛いなと思ったの、でも飼うにあたってどれくらい大変なのかとか、どれくらいそのお金がかかるかとかってどうなんだろうと思って、
猫は犬に比べたら簡単じゃないですか、散歩ないし、
そうなの、
餌とトイレにつけて、あと男の
子だったら金かかります、
ね、あ、そうなんだ、
女の子だったら虚勢、
最初だけ
いくらぐらいかかるんです
か、値段はちょっと
なんか、保護した猫だと、はい、その虚勢手術とか補助金が出たりとか、
そうなん
っていうのもあるので、病院によってはなんか割引とか、
それでも結構かかるんですか、
多分まあ数万はかかりますけど、買うこと考えたら拾って、
浦野さんとかは
2人とも
ここに
落ちてたんで持って帰ります、
落ちただってダンボールとか、
1匹目は向こうからお願いしますって来て、で2匹目はもう目も開かないような目やにでぐちゃぐちゃの状態のものが本当にまさに起こってんですよ、
今時あるんですね、
怒ってるってどういう風にですか、捨て猫、捨て猫みたいな感じ、それとも
親と離れて、野良猫の子供で親と離れちゃって目も見えなくて、でなおかつカラスにいじめられてる完璧なシチュエーションだったんです、
うわー、
すごい、
そこに遭遇したの、
そこに遭遇しちゃって、どうしようって
もう手に持ってたわけですよ、もう抱きかかえてたわけですよ、
近所にいたおじさんに、いじめられてんだよカラスにって言って、昼飯行こうと思ってたんだけど
優しい、
とりあえず動物病院へ、
それ奥さんにまだ相談もせずに、
で奥さんもいて、奥さんがしかも妊娠中で、あんまりバイ菌とかダメだ
そうですね。
なんだけど、俺を置いてくのみたいな話になって、で奥さん奥さんが、でもすっごい可愛いねとかいう話になって、まあ里親いざとなったら里親探そうっていう話だったんだけど。育ててるうちに会いちゃった、会いちゃった
浦野さん優しいですね、浦野家
は浦野家も理解があって ね、
ねそんなシチュエーションの猫
うまいだったら、ね、キャッチボールしてるもんね、子猫で子猫でキャッチボールする
って言ってたの唾吐いてる、
猫アレルギーだからそもそもうちは回復決めない
ここにいた親父に対してうっせよ、ボケっていう
言わない、ね、タクシーだったら言うけどタクシー乗ってる人だったら言いまし
たけど血が出てたからね、タクシー
血がもう詳しいですね
聞いてないよそんなにリハビリリーズし
てないそうなんですよ、まあ、そういうことですよね
なんかもう、ね、真逆な感じが
本当だよね、隣に
座ってるけど真逆な感じ、
そんなことないよ、絶対絶対戦わないよ、温
厚だし、逆にね、もう武闘派だし
武闘派だよ、
絶対武闘派じゃないじゃんか、
イキリイラストレーターだ
よ、イキリで
否定はしないでそうかもしれないけど、
結構アグレッシブに攻め立てますもんね、うん、
いや、わかんないけど、まあ、そうなのかな、
なんか、金の話とかの食いつき方
いや、
毎回聞いてて
金しか興味ない
いや、だって、みんなさ、金でしょやっぱりまあ、イメージ悪いこともあるカットしようか
な何
だったね職権内容
自分だけ
金じゃないけど、金じゃないけどさ、
いや、お金は大事ですよ、
ね、金でしょ、
お金は大事、
あっかは金だと思うよ、
青木くんは金ですよ、何が金なの乗ったけど、
いや、わかんないです
、でそれはだって安いギャラの仕事はしたくないですよ、
まあ、それはそうです、うん、でもやっぱり、なんかな、やっぱりブレッドだと
あ猫を慈しあの嫌わず余裕が
そうそう
やっぱね、
確かにうちだって猫飼えないしな、マンションな、
そう、うちもね、まあ、飼えなくはないんだけど、大野くんちって何か飼ってるん
ですか、飼ってないです、でもやっぱりなんか一瞬家の近くにあるイオンに行った時にペットショップがあってスコティッシュフォールド、
かわいいよね、
耳が倒れてる猫を見た時に、なんだこの可愛さはと思って、なんか抱っこまでさせてもらっちゃって、で、ね、値段見たら35万とか買いだって、ちょっとこれはね、すぐに出せる額じゃねえなと思って、
猫ってうちも3匹ぐらい飼ったんだけど、ね、実家で全部捨て猫、もらい猫、捨て猫だったから、うん、猫飼うっていう感覚がなくて、
猫売ってる値段の金額見るとなんか今までかかった手術代よりも高かったりするし、
ね、
なんか買うの
なんかさ、猫って、ね、命の値段にしては安いしさ、そうそうそう、でも買うには高いしさっていう、なんか
中途半端だよ
ね、なんかモヤモヤするんだよね、うん、
なんか闇ブローカーとかいるじゃん、
いるの
いや、いるらしいよ、こうなんいっぱいこう、うん、なんかなんかね、すごい環境の悪いところで、うんうん、こう育てて、こう購買させてっていう、
ああなるほどね、子供、赤ちゃんをいっぱい作らせてるってこと、
そういうのもあるらしいから、やっぱりそういう保護猫の方がいい、保護猫の方がいいって、うん、猫わかんない、犬もそんな、そういうのあるから、
沼田さんも割とそうやって
なんすか、
できた人の闇ブローカーに育てられ
る、そんな闇があるから
そうそう何こんなに作られるまさかこういうところに書いてるいやいやいや、そんなことないでしょ、めっちゃもうある
闇の子供だった
な、何ブローカーなの
ブローカー、ブローカーしてる
結局は、
いやいや、本
当はイラスト以外のところで
稼ぐことしよう、
本業は本業イラストレーター
がサイドビジネス
サイドビジネスしてた
ら、サイドビジネスがね、いかにも本業みたいに見せてるけど、
やっぱり本当の裏は見せちゃいけないから、
本当の裏は見せちゃいけないから、
それは言えないですよ、言えないですよ、そんなことないですよ、 そうか。でもガリガリやっちゃったりしません？こう猫の
爪研ぎの。
爪研ぎだけでやる。あ、特にない。
すごい。
すごい。爪研ぎだ。できてできる子じゃないですか。
なんか妻が教えたんですよ。ここなんだよってこう猫の手持って。で上の、まあ、ソウスケって言うんですけど、ソウスケに教えたら、ソウスケ後から来たもう一人雫にちゃんと爪研ぎを教えたらしくて、
頭の
場所以外にはしない
です。そうなんですか。じゃ全然汚れないですか、トイレとか。
トイレはまあまあできるように掃除して。
どっか出かけちゃったりしないですか、パーッと外行って。
ないですね、家の中だけでしか。
本当にもじゃ室内がいいなんだ。
へえ、そうなの。やっぱりあれですか、なんかあのチュールチュールチャウチュールとかって与えたりするんですか。
来ないですよ、そんなに
来ないですか。
うちもチュール全然食いつきませんでした。
そうなんだ。いや、なんかツイッターとか見ると、ね、あのしまったところをもう覚えてて、こうバリバリバリってこう
なんか、そんなあれ、ね、中毒的なのがあるのあれ。
すげえなと思って。
いや、それでもだ CM とか見てたらさ、めっちゃペロペロくるから、それ期待してんのに、ペみたいな感じで。
そうなんですね。
好みによるのね。
ペットフードは何を与えてるんですか。
ペットフードはね、なんかいろいろ、あ、なんだろう。これが結局合いましたねみたいな感じで、この子に合ったねみたいなのをブレンドして。
すごい、
ペットフードをブレンドしてるん
ですか。そうです、なんか高齢猫用となんか毛玉用とかいろいろあるんですよ。でそれをうまいことブレンドして。
なるほど、そうなんですね。いや、なんか猫を飼うメリットってあってさ、イラストレーターはさ、猫とか、まあ、イラストレーターじゃなくて芸能人とかさ、猫の写真をあげたり。
でもイラストレーターなんか猫飼いがちじゃない。
そうです。そう。で、あと猫との触れ合いのイラストの漫画を描くとバズるっていう。
猫は
そんな打算的な目的で
猫を飼うじゃない。
そんな
の
ないけど、バズりがちじゃん。みんな好きじゃん。
やっぱブローカ
ーですよね。ブローカーじゃないけど。そんな発展は。普段さんそういうことしないです。猫と一コマ漫画。
面倒くさい。
いや、沼さんは猫を営業目的として飼おうとしてるから。
飼えないけど、飼える人の羨ましいなって。
とにかくバズるって言葉大好きだから。
バズりたい。
って書いて、
沼さんバズりたいだけ。
メガドルマークになる。
そう。いや、そうだよ。
猫と一緒に写ってる沼さんの写真をあげればいい。
そうですね。そしたら
バズるよ。
バズる
よ。でもほら、あの液タブとかさ、邪魔してくるみたいな感じ。か
わ
いい。
わざとね。ね。わざとそこに置いて。
ロマよこのや
つ。また旅の粉とかちょっとかけてればいいんだよ。
ね、みんな見てんじゃん、知ってんじゃん、
それ。いや、慣れてくるじゃん。
慣れ
てくる。猫かわいいから。
うらやましいなって思った。
かわいい。あったって、
羨ましい。そのために飼おうとしている魂胆がすごい。
いや、そのためじゃないけど、いや、俺は飼えないから。
あれ、成り上がるための道具でしかないみたいな。癒しとかじゃないから。
いや、かわいいなって、最近ちょっと猫が。かわいいけど、飼えないけど、それも飼ってるなっていうので。
アレルギーとか、猫アレルギーとかでも、はい、猫かわいいなっていう感じは芽生えるんです。
そう、いや、なんか知り合いのだから漫画家さんのアシスタント行った時に猫飼ってるとくしゃみが止まらなくて、
なんかくしゃみが止まらなかったら嫌になっちゃいそう。だって花粉症の人、花粉絶対嫌いじゃん。
まあ、だから遠くで見てる猫を見るとかは全然いいんです。
造形は可愛いから。
造形は可愛いです。
嫌いにはならないです
。そうそう、犬も好きだよ。
犬は大丈夫なんですか。
犬は分かんないけど大丈夫。そんな感じ。フロッグマンさんちが犬を2匹飼ってて、もう俺のとこ行くんだよ、犬が。可愛くてしょうがない。
どっちが可愛いの。
分かんない、ね、犬の方は触れるから。
あ、じゃあ犬はいいじゃない
けど、犬も犬で大変じゃん。
でもどうだ、犬さ、室内犬にしちゃえば散歩しなくていいのかな。
でもそれも可哀想じゃない。
いや、仕組みが分かんない。犬の中でも足りないんだよ。
で、契約に外出なきゃダメなんです
ね。犬は散歩が絶対いい。
じゃあ難しい。
気分転換になるかもしれないけど、忙しいと嫌だね
っていうので買えないから、買える余裕のある人は素晴らしい。
あ、収入がいいと、
収入がいい
余裕がそこに戻る。
でも確かに理想的なね、浦野さんの話聞いたらね、
車もある
し、
自転車もあるし、キャンプの道具もある、
避難グッズだ
から猫も飼ってる、
猫も飼ってる、
で事務所なん
ですよ、
ね、事務所は土足だし、
土足だし
いいよね、
あのね、建物担保が来たし、
来たし
完璧じゃん、
何にも突っ込むとこないよね、
何も突っ込む、
タクシーとも喧嘩しないし、
喧嘩しないし、そうだな、羨ましい、
羨ましい。そんだったら別に球技が苦手でも別に
何でも
ない
、
何でもない。
てな感じですか。浦野さんなんか言うことありますか。これは言いたいっていう
の。なんか今の世の中に物申したいと
思って。今の世の中にね。
普段とあんま声を荒げない浦野さんから、
まあ、言うことないから荒げないんだろうなって
もう穏やかな声でした
。なるほど、浦野さんは例えば、まあ、タクシーにぶつかったとしますよね自転車も乗るじゃないですか、
まあ、
あれだ
よ、あるでも、ね、自転車乗ってる時の自分は性格違うかも、
ハンドル持つと変わる、性格あるみたいな、
なんかね、いや、なんだろう、もう道路交通法を守りますマンになるんですよ。
ああ、それはいい方になるってことですか。
あのね、道路交通法を守るクソ人間になるんですよ、とにかく。
どういうことですか。
他人が守ってないとすごい怖い目で見てるんです
よ。あ、逆にそういう
え、車がですか、自転車が、
自転車で、ね、だ勝手にポリスになってる、
ね、もうね、自転車ポリスになっちゃって、あれはちょっとね、すごい顔してんじゃないかなと思って。
当然車道走ってるわけですよね。
走ってます。
なんか注意はし、注意まではしないですか。
注意はイラッとしてそいつが聞こえなくなったぐらいのところで。
逆走マンは本当にやめた方がいいから。
あ、逆走しないよ俺。
逆走に関しては本当に行った方がいいですよ、国で、
ね、
あれね、法律でもさなったじゃん、うん、取り締まる対象に、うん、だけど減らないのは何ですか。
自転車乗ってるのは子供とかを奥さんが、なんかさ、もう携帯をさ持ってさ自転車乗ってる、子供連れて自転車乗ってる若奥様、旦那様方はさ、死にたいのかなと
思って。あ、結構いる？
いるよ。埼玉ってからも死んだ。
いや、しようだから。
こっち亀でホンダっていたじゃないですか。バイクにまたがると。
ああ、
性格違うけど。あれ俺だと思って。降りたらこう、またにこやかにするから、一番気持ち悪い人間って言った
。車乗っててもですか？自転車だけで
もない。車はね、穏やかに過ごせるんですよ。
違いは何なんですか？
車はみんなルール分かってるじゃないですか。
免許があるから車は。
電車はね。
でも車でもたまにいたりするじゃないですか。
はい、
おかしな、おかしな走り方。
おかしな、だからなんか滑ったりつけられてとかっていうのはこうどういって
行かせて。
もうトイレやばいんだろうなってその人も勝手に頭なかった。もうちょっと大変なことになってんじゃないかっていうのを見立てるから。そうそうそう、ねえって家族と
話したら許せる、きっとこ第一子が生まれるから急いでる。
いい人ですね。
いや もっとかっこ悪い方向に、
かっこ悪い方がいいの、
もっとかっこ悪い方向に想像してあげるんですよ。
そちょっと
第一子とかだと美しいじゃないですか。
美しい、美しいのはダメなんですか。
もう限界、トイレの限界のちょっと方が運転してらっしゃるんだなっていうとかのもっとこうひどい感じに死んであげて、
車内で笑って。
それが自転車になると逆にそうなっちゃう。やっぱりめ何そのだらしない人が多いからどうです
か。つきますよ。
多分ね、僕の中でのルールに縛られちゃうんですよ。それは。なんか知らないけど自分の中で作ったルールを破れなくなっちゃう。
それこそ沼田さんみたいな人が。 例えばタクシー運転手に声荒げてキレてるような人みたいなどう
言い方が言い方俺は正しいから俺別に逆走しないし
正しかったかなタクシーの利用は
でもやっぱねちゃんとタクシーはね抗議しないと金にならないです
よね。そうですね本当だから電話すればよかったって今でも思って
る名刺もらってね自分に後悔してる
番号を聞こえて書いてる
もうちょっと巻き上げれたんじゃないか
いやもうちょっとっていうかねなんだろうなあのやり方だったら誰もハッピーじゃないな叱るべきところでちゃんと対応しないとなって思ってそれぐらいですよ
はいいいと思います。
なんか浦野さん締めに何か
締めに、なんだろう第2スタンプ頑張ります
第2スタンプじゃあ頑張ってください、はい、ではまあそういうことでですね浦野さんどうでした浦野さん
いやお会いできて光栄でしたよお話
しなんかってもうちょっと仕事寄りの話になるのかなって想像してたんですけど
全然なかったね
めちゃくちゃプライベートな話でもそれはそれでね
仕事の話はまあ前回っていうか
まあまあまあしてましたね
だから割と今回浦野さんでね
なんかプライベート
の話とかもちょっと聞きなかったけど、
うん、それはまた
また改めて
またまた次週
次週は次週はもう時間がないのでまた改めてよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。リハビリヒルズ。